不可思議。主の偉大さを経験するようになったのです。外から見ると、まあ、彼らは理想主義者、空想家なのではないかと思われる人もいたかもしれない。彼らは知るよう失ったか、あるいはどうかしてしまったなのではないかと思った人もいたかもしれない。けど、彼らは妥協よりも死んだ方がマシですという態度を取ったのです。ダニエル書の3章の中古説、まあ、当時の世界を支配したバビロンの王様であるネポカネザルの言葉です。私が作った像を拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。まさにはネポカネザルに言った。私たちはこのことについて、あなたにお答えする必要はありません。もしそうならば、私たちの使える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。応用、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、応用、ご承知ください。私たちはあなたの神々に使えず、あなたが建てた木の像を拝むこともしません。まあ、神風特攻隊は、ある意味で、まあ、理想主義者だったなのではないかと思います。まあ、今日もリアを、アキオ兄弟見えてますけど、まあ、彼もやっぱり死のうと、まあ、一度、まあ、思ったし、決心したのです。まあ、ドイツでも何万人もの人々が、まあ、ヒトラーのために、まあ、死んでもいい。ヒトラーのために死ぬこととは、まあ、特権だと思い込んでしまったのです。まあ、同じ例であります。けども、2600年前の、まあ、コロナの3人と同じように、どんなことがあっても、決して妥協しないという、イエス様を信ずる者が今日でも大勢います。けど彼らは決して命を粗末にしても、構わないとは思っていない。主の全知全能により頼み、目に見えないお方を心の目で見てるからです。まあ、三人は言いました。私たちは別に殺されても構わない。しかし、どんなことがあっても決して妥協しません。という態度を取ったのです。まあ、結果は、このネポカネザル王様は全世界にこの三人の信ずる者の神こそが本物だと。述べ伝えるものとなったのです。第4番目の例はダニエルであります。もちろん同じ時代、だいたい2600年前に生きていたものであります。彼は祈ることを禁止られていたにもかかわらず、一月も祈ることをやめなかったため命を奪われる危険に瀕していました。まあ、絶えず祈れと主は呼びかけておられます。ですが、誰にも禁じられないとダニエルは思ったのです。ダニエル書の6章10節、彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していました。いつものように、もうこれは彼から離れられない、まあ、素晴らしい習慣になったのです。祈ることなし、やっぱり心配するようになる、不安を感じるようになる、 どうすればいいか、結局わからないから、彼は、した。言うまでもなく彼は、的を閉めて、まあ、押し入れの中で、誰にも気づかれないように、祈ることもできたでしょう。まあ、人間的に考えれば確かに賢い方法ですけど、彼は何があっても妥協しません。窓を開けて祈るという、まあ普通の人には理解できない一見愚かと思われる方法を取ったのです。まあ彼はその統治、本当にまあ王様によって愛されたし、成功しましたし、けども、それと関係なし、非常に危険を伴うことをしてしまったのです。意識して祈り続けました。まあ、彼はどうしてこの態度を取ったかと言いますと、自分の見ようとしないで、王様の言葉を大切にしようとしないで、彼をどうしても殺そうと計画した人々も大切にしようとしなかった。ただ上を仰ぎ見たのです。まあ結果として、彼は主の偉大なる力を経験するようになったのです。第5番目の例は、だいたい2500年前に生きていた、やっぱりもう一人の女性、エステルという女性を挙げられます。彼女も自分が王様のところに行くことは非常に危険であることを知りながら相手それを行ったのです。彼女の取った態度は、獅子の穴に手を入れるよりも危険だったのです。けど彼女はむしるようにこのようなことをしました。したよりも、まあ、3日間断食したんです。もう食べることよりも大切なことがある。彼女は祈り続けた。その後、確信を得たんです。彼女の言葉、まあ、証とは素晴らしい証です。私は死ななければならないのでしたら死にます。けど私は何があっても、やっぱり主の選ばれた民、イスラエルのために戦います。どうして彼女はこの態度を取ることができたか、結局、主を仰ぎ見たからです。第6番目の実例は、バプテスマのヨハネであります。まあ、彼は約1950年前に生きていた人であり、彼の証は、あの方、すなわちイエス様は坂になり、私は衰えなければならない。私自身は決して大切ではない。ただ、主の栄光だけが崇められますように。そのために私は死ななければならないのでしたら別に。彼は殺される直前、イエス様が本当に来たるべきメシアであることを確かめるために人を頼んだんです。イエス様、あなたは本当に旧約聖書の中で約束された救い主なの？イエス様の答えは素晴らしい答えでした。結局、旧約聖書に書かれている約束は私を通して満たされている。盲人は見、足ないが歩き、雷病には清められ、寸部の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者は福音が述べ伝えられているのですと。そのことによってヨハネは イエス様が本当に来たるべきメシアであることを知り、自分が殺されることに何の躊躇や定められた自分の使命に対する反対の気持ちを持つことなく、まさにこれこそ叱るべき結果であることを感謝しつつ、すべてを主に委ねたのです。結局私は大切ではない。大切なのは主ご自身が中心になることです。私が問題なのではない。主の栄光が大切だと彼は心から思ったのです。まあ何年前だったかわからないけども、まあある男、三島由紀夫という男が、まあ、滑腹自殺をしたとき、まあ彼の首は床に転がり落ちました。バプテスマのヨハネも殺されたときにその首が転がり落ちましたけど、利用者の違いは大きな違いなのではないでしょうか。三島由紀夫の場合には常に自分が中心となっていたため、壁にぶつかり生きる望みを失ってしまったんです。これに対してバプテスマのヨハネは人間が中心となることを好まず、ただイエス様が栄光が崇められることだけが中心問題だったのです。最後の第7番目の例としてパウロと、まあ、同行者たちを挙げられるなのではないかと思います。パウロは非常に、まあ、輝かしいものでした。彼の紹介は本当に素晴らしい、まあ、主によって祝福された人生だったのです。言うまでもなく彼はやっぱりいろんな面で恵まれた男でした。彼は当時、まあ、最高の名誉であったいわゆるローマの市民権を持っていました。まあ、天才的な才能を持っており、まあ、最高の学問と教養を身につけたものでした。彼自身の判断と確信によれば、イエス・キリストは最大の偽善者、偽り者だったということでした。そのために彼はイエス様を信ずる者たちを迫害するようになり、けどある日彼はこのイエス様に出会ったんです。このイエス様との出会いによって彼は自分が今まで悪魔によって目からにされていたことを分かったんです。そしてかつては迫害者であったパウロが本当に、まあ、世界一のイエス様を紹介するものに変えられました。ピリピ書三章の7節と8節に彼は次のように証ししています。私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のこと、損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあったと思っています。結局私は大切ではない。イエス様はすごい。イエス様に信頼する者は奇跡を経験する。彼はミレートでエペソから来た、まあ、長老たちの前に次のように語ったのです。使徒行伝日章の24節です。私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音の証する任務を果たし終えることができるなら、 私の命